恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。短く祈らせていただきます。天の父様、今朝もあなたの命の書聖書からあなたご自身の御心を教えてくださることを感謝をいたします。どうぞ私たちの心を今主の権威の前にへりくだらせ、あなたの命の言葉を本当に乾いた心を持って受け入れ、またその御言葉に生きることができるように助けてください。語る者をどうぞあなたが清め、あなたが支えてくださって、ただあなたの御心だけがまっすぐに一人一人の心に届きますように、御言葉と共に働く聖霊様が今働いてください。期待し感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。私たちがこの聖書に対して持っている確信、それは一体どういう確信ですか？聖書信仰ということで、一つの、なんて言いますか、確信の言葉がありますね。何度か説教でも言わせていただいたと思うんですけど、ぜひ、暗唱聖句のように言えるようにしていただきたいのですが、聖書はすべて誤りのない神の言葉であって、生活の唯一の基準である。言ってみましょうか。聖書はすべて誤りのない神の言葉であって、信仰と生活の唯一の基準である。はい。こう言われる。聖書は全体、66巻の全体が誤りのない神の言葉、聖霊の霊感によって私たちに与えられたたった一つの基準なんですね。ですからこの聖書に対する私たちの信仰の確信が揺らいできますと、どうなるかというと全部揺らぐわけです。信仰と生活の唯一の基準ですから、たくさんある基準の中の一つじゃないんです。たった一つの、私たちが一体何を信じるか、またどのように生きるかということについてのたった一つの基準ですから、この基準が揺らいでくると、私たちの信仰もおかしくなります。私たちの生活、人生が揺らいでくるわけです。イエス様は、今読んでいただいたこの十章の、この全般の部分で、私たちの日常生活の中で、とっても大切な身近な問題をいくつか取り扱ってくれました。今日のところは夫婦のあり方について。そして来週は親子関係、特に子供のあり方について。また第3番目、その次には経済の問題、お金のことについてイエス様は取り扱ってくださったのです。夫婦、子供、お金。これは私たちの非常に身近な問題ではないでしょうか。今日のところは夫婦。そうすると、独身者や若い者はですね、これは私には関係ないとかですね、もう夫婦の状態にない、年配の方は、これは今日は私は関係ないな、じゃあ今日はゆっくり寝かしてもらおうとですね、そんな、態度を決して取らないように。聖書の学びっていうのはその時その時でいつもピンピンと来るわけではないんですね。今のあなたの必要なことに対して教えていただく時と、またはいつか必ず大切なことになるから、今のうちに備えて学んでいくようにっていうですね、そういった学びもあるわけです。ですから、今ピーンと来るのと、いつかピーンと来るのと、今ピンといつかピンがありますから、どうぞですね、いつかピンの人も一生懸命心して、聞いててほしいなと思うんですが、一昨年でしたか、青年会主催で、結婚講座っていうのをですね、こうやらせていただいて、一年がかりで幸せな結婚についてこう学んだ。ですね。その第1回目に、この結婚講座はですね、私たちの記憶のために素晴らしい絵が用いられて、その絵でその教えの内容を全部覚えるように暗記するようにっていうやり方の学びだったわけですが、第1回目の絵をちょっとお見せしましょう。ちょっと遠くの方見にくいかもしれませんが、結婚には3種類の結婚があるということでした。 第一は、幸せな結婚。この緑の青々とした葉っぱの上に結婚指輪がしっかりとくっついています。第2番目の結婚の姿は、ただ我慢しているだけという結婚。ただ我慢しているだけという結婚。それは、もうあと一吹きでですね、もう今にも落ちてしまいそうですね。もう危ない。でも、それでも何とか持ってる。ただ我慢しているだけという結婚。そして第3番目は、破れてしまった結婚。どうすれば、この幸せな結婚ができるかということを学んだわけです。アメリカのある別の調査でも、夫婦にアンケートしまして、あなたはどんな結婚生活をしていますか？幸せな結婚生活をしていますという人が 5%。良い結婚生活をしています。10%。まあまあの結婚、なんとか耐えられるっていう結婚生活をしている人が 85% だったっていうんですね。なち、今結婚をしている人に対しての質問ですから、アメリカの場合にはもう本当に大変な数の離婚の状況なわけです。日本もどんどんとですね、その後を追っかけているわけですが、さあ、今日のところ、でも、イエス様の時代においても、離婚っていうのは、非常に関心のある、重大な問題であったことがわかるのです。今日は結婚ではなくして、離婚っていうテーマなわけですが、さあ、10章の一節。イエスはそこを立って、ユダヤ地方とヨルダンの向こうに行かれた。すると群衆がまた身元に集まってきたので、またいつものように彼らを教えられた。イエス様とその一行はいよいよガリラヤ地方、一番北のガリラヤ地方を去って、今、ユダヤの、特にエルサレムに向かって最後の旅をしていくのです。今、十字架に向かってイエス様はいよいよ歩み出していくわけですが、そしてこの時にはですね、ヨルダン川の向こう側、今でいうヨルダンという国がありますが、いろんなですね、ニュースが放送がですね、ヨルダンの首都アンマンからですね、日本にもやってきますが、イエス様の時代には、ペレア地方と呼ばれていた、そちらをですね、ずっと迂回して、ユダヤのエルサレムの方にイエス様は近づいていくわけです。そこで、また群衆が集まってきましたので、イエス様を教えていますと、パリサイ人たちがやってきて、イエス様に質問をしたのです。二節。するとパリサイ人たちが身元にやってきて、夫が妻を離別することは許されるかどうかと質問した。イエスを試そうとしたのである。またまたパリサイ人の登場ですが、イエス様に非常に難しい質問を投げかけて、ここに試そうとして、イエス様がこの質問にどう答えるかによって、イエス様を訴え、亡き者にしようという魂胆が、その質問の後ろに隠されているわけです。ペレアの地方、ヨルダンの向こう側の、このペレア地方というのは実は、ヘロデ・アンティパスという王様の領地です。このヘロデ・アンティパスはですね、ガリラヤ地方の領地であり、またペレア地方の領地でもあるんです。そして、実はこのヘロデは、兄弟の妻をめとって、すなわちヘロデアを兄弟から奪って自分の妻にしていて、そのためにバプテスマのヨハネがですね、その罪を責めたために捕らえられて首を切られた、その実は相手の領土です。ですからそこに、そのところでわざわざパリサイ人がですね、非常に微妙な質問を持ってきて、もしもイエス様がここで即座に離婚は許されませんと言い切るとですね、パリサイ人はそれをすぐにヘロデに言って、イエスもあなたの罪を責めてますよと訴える材料になるわけです。また、それだけではなくして、離婚についての議論というのは当時大いになされた、もう非常にホットな問題だったようです。ユダヤ教の中でも意見が分かれていたのです。そこでイエス様がどの立場に立つかによって、訴える材料をそこにまた見つけようとしたのです。イエス様はその質問に対して逆に質問を仕返しました。3節。イエスは答えて言われた。モーセはあなた方に何と命じていますか？彼らは言った。 モーセは離婚状を書いて妻を離別することを許しました。実はこのパリサイ人の引いた聖書の言葉っていうのは、新命記、旧約聖書の新命記24章1節の引用です。ちょっと今日のところで大切ですので、開いてみましょう。旧約聖書の315ページです。旧約聖書315ページ、新命記の24章の1節。お読みします。人が妻をめとって、夫となったとき、妻に何か恥ずべきことを発見したため、気に入らなくなった場合は、夫は離婚状を書いて、その女の手に渡し、彼女を家から去らせなければならない。この御言葉をめぐって論争が起こったわけです。皆さんもよく見てですね。これしかないわけですから。どういう論争かというと、この妻に何か恥ずべきことを発見したため、皆さん申し訳ありません。ここでは夫ではないということですね。夫に何か恥ずべきことではないんですが、当時は妻の問題だけが離婚の原因になったようですが、この何か恥ずべきことっていうのは非常に曖昧でしょ。ですからこの何かっていうのは何なのかっていうことが論争になったわけです。何か恥ずべきこと。当時あったですね、ヒレル派っていう派は、この何かっていうのは、もう何でもいいと言ったわけです。夫の気に入らないことは何でもいいわけです。ちょっと、今日の料理、ね、砂糖と塩入れ間違えた。もうそれだけで、こんなやつはですね、妻にしておけないっていうんで離婚状を書くことができたわけです。焦がし物をしたっていうんで、することができるわけです。主人に向かって、ブツブツは文句を言ったっていうんで書くことができるわけです。大変ですね。日本でも逮捕律令っていうその昔のですね、法律の中に七挙、七つのですね、こんな場合には夫は妻をですね、晒してもよいっていうですね、ことがあるんですね。七つ。第一に妻に子がない場合。第二に妻の貧困が素行が良くない場合。第三に妻が、姑によく使えない場合。第4に、妻がおしゃべりである。大変ですね。第5に、妻が盗みを働く。第6に、妻が嫉妬深い。第7、妻に悪い病気がある。こういう場合にはですね、離婚してもいいっていうわけですから。もうずっとですね、時代が下がってくると、見下り犯といってですね、実際に離婚の言葉が3行と半分で、収まるために見下り犯、字の書けない人は墨を吸ってですね、線でただブーッブーッブーッ、そして印を押せばですね、それで通ったわけです。ですから今では見下り犯をですね、叩きつけるっていうような言葉があるわけですけど、簡単にですね、日本でも離婚がなされたわけです。まさに畳を取り替えるように奥さんを取り替えたわけです。しかし、当時ですね、あったヒレル派はそういう派ですけども、シャンマイ派っていう派がありまして、サンマじゃないんですが、シャンマイ派。これは、この妻に何か恥ずべきことっていうのは、ただ一つだけ。妻が、他の男性と、不倫行を行った場合、結婚するときに、そういった関係がなかったはずだと思ったのに、結婚してみると、そういうことがあったとか、結婚後にそういったことがあったっていうことで、これは、離婚の原因として、成り立つたった一つの理由ですというわけです。イエス様の時代からもう少し後に下って2世紀になりますと、ラビ・アキバっていうですね、学者が出てきまして、この方はですね、妻に何か恥ずべきことっていうんじゃなくして、その後の言葉に重きを置いたんです。その後に何とありました？妻に何か恥ずべきことを発見したため、気に入らなくなった場合、このダビアキバは気に入らなくなった場合に重点を置いたわけです。まち、夫が妻を気に入らなくなったら離婚状を書いてもいい。大変ですよね。何も理由がなくても気に入らないんで離婚状を書くこと許されたわけです。道歩いててですね、自分の奥さんよりも美しい女性を見つけてフラフラーとなったら、もうそれで離婚をしてもいいということになったわけです。女性っていうのは本当におかわいそうですが、ですね。さあ、 こんなですね、議論沸騰している問題を持ってきてイエス様に答えさせようとしたわけです。マルコによる福音書の実章に帰りますが、夫が妻を離別することは許されるかどうか。マタイでの19章にこの並行記事、同じもん、話が出てくるんですけども、そこでは何か理由があれば、妻を離別することは律法にかなっているでしょうか。結論から言うと、聖書全体で言うと、今日はそっちの方のテーマに入っていかないんですけども、聖書全体から言うと、夫でも妻の場合でも、その不倫の問題ですね、姦淫を犯した場合と、それから一方が相手をですね、もう顧みないで、どっかに出て行ってしまった、遺棄っていう問題。そういった場合には、離婚はですね、許される、聖書の立場ですね。カトリック教会の場合にはその解釈は違って、絶対許さない。どんな理由があってもカトリック教会の場合には離婚を許さないんです。そうするとイタリアなんかどうなりますか？もう離婚を許されませんから、もう結婚関係はないんですけども、別の女を自分の元に置いて、ただ同棲っていうような形でそういったものがもう氾濫しているわけです。ただ、そういう問題があれば、即座に離婚せよっていうんですか、聖書は。いいえ。それでももし許すことができれば、もう許して許して許して、もしも許していくことができれば、その方が最もいいです。でもどうしても許すことができない場合には、この場合には離婚が許されます。イエス様は、そのようなですね、質問に対して、ここで回答を与えませんでした。実章の5節。イエスは言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、この命令をあなた方に書いたのです。私はイエス様の、この受け答えって言いますか、その見事さにただもう感動を覚えるんですが、パリサイ人たちはいつもですね、こうやって罠を仕掛けてイエス様を引っ掛けようとするんですけど、絶対に引っ掛からない、引っ掛からないどころか、罠を持ってイエス様を陥れようとする人を逆に、落とし穴に入れてしまうっていうことをよくするんですね。会員の現場で捕らえられた女性の場合にも、あなた方のうちに罪のないと思うものがまず石を投げなさい。それだけで答えていくわけです。この場合もそうでした。何か理由があれば妻を離別することは許されるんですか？と問いかけてきて、離婚、離婚、どんな理由の場合に許されるんですかと、こう、やってきた彼らにイエス様は逆に切り返すんです。離婚離婚とあなた方は言いますがね、それは実はあなた方の心が固くななので、神様がそれを許した、いやモーセがそれをあなた方に許したのですよ。それはあなた方の固くなさのゆえに離婚などということが起こってきたのですよ。そもそも神様は離婚を喜ばれない。神様は離婚に対して、それは神様の御心でないことをあなた方は知るべきです。人間の世界に罪が入ってきて、そのために心が固くなになったために、やむを得ず離婚ということが生じてきたのであって、それはどんな理由の場合に離婚許されるんですかと、そうやって意気込んで問いかけるような、そんな問題ではない。実はあなた方の心の固くなさなんだよとですね、イエス様は切り返すんですね。その心の固くなさ、二つの固くなさがあります。神様に対する固くなさと、そして人に対する固くなさです。罪、それは私たちの心を固くなにするんです。そして神様に対して固くなにし、人に対して、また結婚相手、伴侶に対して固くなにして、結婚は軽んじられ、汚され、歪められるのです。どんな理由の時に離婚は許されるんですかと答えるよりも先にイエス様は今、そもそも結婚とは何なのかということをしっかりもう一回学び直しなさいとですね、おっしゃるのです。そして第一に、 結婚は人間が人間の都合によって考え出したものではない。そして人間が人間の都合によってどうにかなる、どうにでもなるようなものではない。神様は創造の初めから、神は人を男と女に作られた。それゆえ人はその父と母を離れて、二人のものが一心同体になるのです。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。結婚っていうのは、神が創造の初めから制定された神聖な非常に重い関係であることを教えるのです。エデンの園で神様はまず男を作られて、ところがその男にはふさわしい助け手がなかったので、深く眠らせてそのあばら骨から女を作って、神様がその女をアダムのところに連れてこられた。そしてそのようにして神様が二人を一つにさしたわけです。結び合わされた。旧約聖書に出てくる表現です。この結び合う。このマルコ伝ではそのことが本文には出ていませんけども、7節の欄外のところを見ると、それゆえ人はその父と母を離れて、妻に結びついてっていうのが別の写本ではあるとありますが、この聖書的な表現のこの結びつくっていうこの言葉、これは、強力なボンドで、くっつけるっていうような言葉なんですね。最近のボンドっていうのはすごい強力なボンドっていうのが、作られてますよね。ですけど、このボンド、夫と妻とが結び合わされているこのボンドっていうのは天国のりっていう特別なのりでして、こののりはですね、もう絶対に話そうと思っても話すことができない。どんなですね、シュワルツネッガーが来てもですね、これは話すことができないっていうですね、そういう、ノリなんですね。聖書は、この夫婦の結び合わせるノリ、この夫婦の絆っていうのは、この地上の中で最も強い絆、つながりだっていうんです。親子関係よりも、この夫婦の関係は優先されるのです。そこにはお父さんもお母さんも入り込めない。夫婦の関係の間に、お父さんお母さん両親はですね、入り込めないんです。父と母を離れ、ですから幸せな結婚生活っていうのは本当に父と母から離れているっていうですね、もちろん、じゃあほっとくっていうんじゃなくして、私たちは本当に孝行を尽くさなくていけませんが、そうじゃなくして精神的に完全に離れて、もう親に頼らない、寄りかからない、そういうですね、ものでなかったら結婚生活は危ないわけですが、まさに夫婦は親子関係よりも強い絆で結ばれて、二人ではなく一人なのです。もはや二人にあらず一人、一つ。よく言われることです。夫婦なんて結局は赤の他人よ。血のつながりがないんだもん。確かにそうですよね。親子の間には血のつながりがあっても、夫婦の間には血のつながりがないわけです。いざとなれば紙切れ一枚の重さよ。ですね。離婚届にただ紙切れ一枚にですね、両方が書いて、判を押せばですね、役場に出せば、どうして離婚するんですかね。聞かないんですね。もうそのまま受理されるわけです。そしてもうそれで、離婚が成立するわけです。やっぱり血のつながりの方が重い。よく人は言います。でもそれこそが人間の心の固くなさゆえなんですね。血のつながりよりも神の導きによるつながりこそ優先されるはずです。ですからすでに結婚をしていらっしゃるご夫婦、その相手がクリスチャンでないから私たちはちょっと違うんじゃない、いいえ、それがクリスチャン同士の結婚であろうがなかろうが、本当に神様の憐れみ、恵みの中で、二人は神様の導きによって一つになっているということを、相手がクリスチャンでない方もですね、ぜひ受け止めてください。そして、すでに結婚している者たちは、私たちは決して離婚はしません、できませんっていうですね、確信をまずしっかり持ってなくてはいけません。 それを固く心に決めて、私たちのつながりは血のつながりよりももっと強い神様によって合わせられたっていうことのですね、故にそのことをしっかり受け止めて、私たちはどんなことがあっても離婚はしません。しかし人は本当に神様に対する心の固くなさの故に、この大切な神によって導かれているっていう結婚の土台、出発点を軽んじ無視して軽々しく結婚し、軽々しく離婚をするのです。確かに固くなさの故に家庭は崩れるんです。神への固くなさ、そしてもう一つはお互いへの固くなさの故に、神聖な結婚が離婚っていう悲しむべきものに終わってしまうということを私は知らねばなりません。このところに7節に、ごめんなさい、6節に、後半、神は人を男と女に作られたのです。男と女に作られて夫婦にする。もうそのところからはっきり、神は違う者同士を互いに補い合い、助け合い、一つになる者として合わせられたのです。ですから結婚っていうのは、二人がどれだけお互いに似ているかではなくて、どれだけ違っているか、まさに私たちは別々なんだっていうところから始まると言っていいでしょう。男と女っていうこの違いは本当に大きいです。私たちは結婚して20年ほどになりますけど、未だに女ってのはわからないなぁとですね、結婚して長くなればなるほど、女の、その男との違いにですね、今更のように呆れ返るって言いますか。いえ、呆れ返るんじゃなくして、感動を覚えるんです。いや、違うなと思うんですね。育った環境が違います。まあ、私たちの組み合わせは本当に違うんですね。このほっとりした北陸で生まれ育った家内と、本当にですね、もう、何とも言えぬ、こう、ほっとりさとは全く逆のですね、荒々しい黒潮の、その潮の中で岩見したような感じの、土佐の高知で生まれ育った私とは、その、育った環境だけ考えても、まるで違うんです。ですから、家内の実家の雰囲気と、私の実家の雰囲気と、まるで違うんです。ただ、雰囲気が違うだけじゃなくて、すべてのことの、ものの感じ方、捉え方、考え方が違うわけです。その中で、育った者たちが一緒になるわけですから。個性が本当に違います。習慣が違います。物事の本当に捉え方が違うんです。よくもまあこんなに違うものが結婚したものだと。まさにそれは私の結婚前の神様への祈りの答えなわけです。私とは違うものを結婚、相手にくださいと祈ったら本当に違うものをくださったわけですが、ですね。さて、夫婦っていうのは互いにその違いをしっかり見据えるところから始まり、その違いにどのように私たちが対処するかです。その違いを本当に柔らかく受け止める必要があるんですね。違いを愛し、違いを楽しむゆとりが必要ですね。言うほど簡単ではないですね。その違いから学ぶっていう姿勢が本当に必要です。違うからこそ神様が私たちを合わせてくださったんだ。だからこそ神様が私に必要な助け手として合わせてくださったんだと柔らかく受け止める必要があります。私の欠けている部分を満たすために、ある先生はですね、手で表してですね、夫婦っていうのは本当にこの手のようなものです。長所があり、欠点があり、長所があり、欠点があり、お互いにそうです。しかし、その欠点のところを長所が補い、このようにして本当にしっかりとした一つの絆がそこにできるのですとですね、説明するのですけど、確かにそうです。しかしもし、それを柔らかく受け止めることができなかったら、お互いに固くなな態度でその違いをもし攻め合ったら一体どうなるでしょう。自分に合わせようとして相手に無理な要求をし、相手を何とか自分好みに変えようとし、話し合いの心を持たないで、聞く耳を持たないで、素直になれなくってごめんなさいが言えなくって、せっかちになってですね、待つことができないで、しかし 正直に私たち、家庭生活を考えてみるとき、本当にその違いを柔らかく受け止めるっていうことができないために、様々な衝突やら様々な痛みがあるんじゃないでしょうか。でも、今日のイエス様の言葉のように、それは、相手の頑なさのゆえよとですね、相手を責めないで、本当に私の頑なさのゆえなんだ、と、それを認めて、神様の前で、そのような、ありのままでぶつかり合う家庭の中でこそ、神様は私の頑なさを許してください。どうぞ私の頑なさを折ってくださいと悔い改め祈りながら、行くとき、結婚生活っていうのは、まさにそのようにして、本当の意味で一心同体。結婚のその時から一つなのですが、それが事実として一つにこのなり、そして家庭でこそ、私たちの最も素晴らしいキリストの姿にまで変えられていくっていう人格形成が、実はそこでこそなされていく。ああ、結婚の相手を間違えたなと決して考えないで。本当にですね、この相手によって私は変えられていくっていうことを思うべきなんですね。私の尊敬する神谷美恵子さんも天国に行かれましたが、その方のエッセイの中にこういう一文があります。夫婦とは、他人同士でありながら、いかなる身内よりも互いにありのままの自分をさらけ出すことになる。であるから、どんな対人関係よりも自分や他人を深く知る機会がここにある。それは、相手の人柄を知るとともに、自分の強さや長所よりもむしろ弱さや欠点を、欠陥を思い知る機会でもあろう。相手に許してもらい、助けてもらわなければ存在し得ない自分を知るとき、人間はより謙虚になり、他人への思いやりも深くなり得る。必ずしも完全無欠な配偶者が長続きする結婚の相手となるとは限らない。まさにその通りだなとこう思わされるのです。最初にお見せしたがリングで描かれているわけですけど、この緑の葉っぱの上にですね、水滴がたくさんありますね。一緒に学んだ方、この水滴は何ですか？汗と涙だったんですね。汗と涙なんですね。幸せな結婚っていうのは偶然たまたまうまいこと言って出来上がるものじゃなくして、汗と涙の結晶として神様が与えてくださる祝福なんですね。ですから、もちろん結婚に対してですね、素晴らしい希望、素晴らしい夢を描いている若い人たちもですね、確かに結婚は素晴らしいですけど、そこにある汗と涙もしっかり見てほしいと思うんです。マタイによる福音書の方ではですね、イエス様から結婚というのはこういう神聖な、決して破壊してはならないものなんですよとですね、強く離婚ではなくして結婚について言われたとき、弟子たちもイエス様だけ となったときにですね、結婚というのはこんなに難しいものだったら、私たち結婚したくありませんとですね、言い出す。そのことが本当に受け入れられるのは一部の人だけです。受け入れられるんだったら結婚しないでいきなさい。確かに結婚は厳しいですとですね、イエス様おっしゃるんですね。確かに結婚というのはただ結婚願望でですね、わーっと夢を描いて、そしてそのまんま幸せに到達できるものではないっていうこと。確かに厳しい汗と涙の結晶の中で神様はくださる。今日ですね、皆さんと一緒に何よりも神様への私の頑なさ、また人に対する私の頑なさ、それを本当に悔いながら、神様どうぞ私の心を神と人に柔らかいものにしてください。何よりもあなたに柔らかいものにしてください。あなたの御心にいつでもはいと素直に聞き従うことのできる柔らかさをください。そしてあなたとの柔らかさをもとにして、一番近い隣人である夫婦のお互いの間に、親子関係の間に、兄弟姉妹、間に本当に柔らかい心をくださいとですね、祈りたいものです。先週の御言葉の最後のところに、互いに和合して暮らしなさい。これが実は今日も響いているのです。お祈りします。天のお父様、 あなたに対して罪のゆえに堅苦なな心を持っている自分であることを知っています。そのために人に対しても堅苦なで、神様、衝突を繰り返すものであることを知っています。どうぞ神様、そんな自分に流されて、どんな理由の場合に離婚が許されるんですかと、そのことばかりを問い詰めるパリサイ人の偽善に陥ることなく、神様どうか自分の堅くなさを本当に悔い、あなたの前に悔い改めるものと私たちをしてください。どうぞ神様、あなたが与えてくださった最も大切な家庭が、あなたへの、また人への、お互いへの堅くなさのゆえに破壊されることがないように、神様どうかお一人お一人の家庭を主豊かに祝福してください。その夫婦関係を豊かにしてくださるように心からお願いをいたします。相手に要求する前に、まず自らの堅くなさを悔い改めながら、心から仕えていくことができるように、心から尊敬していくことができるように導いてください。どうか、お一つ一つの家庭が、また教会っていう家庭が、そのようなものとして育てられていくことができますように、また若い方々が将来に向かって良い結婚の学びをし、良い備え、心を持って、あなたと人に対して、神様、柔らかさを持って仕えていくことができるように、そして素晴らしいクリスチャンホームを築くことができるように、どうぞ助けてください。また、年老いた者たちは、そのような家庭を築くようにと、若い者たちを指導し、模範を見せていくことができるように導いてください。感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。